サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のゲストは防災グッズならお任せということで減災研究家岩本健二さんにお越しいただいております。水のどなかなかいいもんなんですが、結構毛が散ってましてですね、曲の間マイクについたこのね毛を取るのが結構大変でございましたが、災害時はそんなこと言っておれませんということで、未然に水を防ぐということでこの水土のうがございますが、一方私たちとしてはこう安心して避難をしなくちゃいけませんが、避難場所でちゃんと過ごせるかというところが重要でございます。ということでさらにいろんなグッズを今日持ってきておりますが、今日はこれ箱、山本さんこの箱何ですか？これなんか
それはあれお湯沸かし箱ですね。
おい、ですね。災害上の湯沸かしボックスということで、はい、これ湯沸かしセットですね。
そうですね。
これ湯沸かしセットといってもですね、中にその、なんていうんですか、鍋とか夜間があるわけじゃなくて、はい、まず取り出しますと、こんな音がします。ビニールですね。はい、これ、こう、上に線がついてまして、その下に袋がついてます。はい、普通の袋、これ逆さますると、なんか点滴の袋みたい。
そうですね。
ですね。はい、これに水を入れるんですか？
はい、それは水入れて、だから災害時に火が使えないとか、
ライフライン使いますよね。
で、
はい、
結局水、まあ泥水でも何でもいいんですけど、
水によって
お湯を沸かすと。
ああ、なるほど。
薬剤入れてですね。
まずこの袋がありまして、はい、中にですね、これヒートパックといって、はい、いわゆるこれ水をかけると、というか水の中に入れると発熱する。
そうですね。
物質ですね。
薬剤
ですね。これが入ってますと、はい、これからなってで、あとこのこれは
それはソフトパックですね。
ソフトパックですね。
と今は水用で、もう一つがレトルト食品とか。
レトルト食品用、
はい、袋が2種類ついてますね。
ファスナー、そうか、こっちがだからその線がついてるのは水物で、
そうですね。
もう一つは普通の
まあ観光とか
カレーとかなんかについてる、あれがこうファスナーになってて。はい、ここにいろんなものを入れて温めるというさ、だから、
ね、これはレトルトに入ったまま入れていいってことですか？
入れていいですね。
でもいいですし、
缶コーヒーでもいいですし、
缶コーヒー
も缶のまんまじゃビニールに入れて、この箱にセットしないと。
はあ、
い。で最初の水玉、赤ちゃんのミルク、災害時の時の。
う
ん、
そう、
お湯がいるという時、
ね。お湯がいる時、必ずお冷やで飲ませられませんからね、赤ちゃんはね。
ありますね。
なるほど。これで、この線付きのやつでどのぐらいです
ね、だいたい1リットル。
あ、これで1リットル、はい、結構入りますね。
温かいもの飲むとね、落ち着きますね。
そうなんですよね。神戸の地震の時も、最初はね、皆さん我慢して食べてたんだけど、冬の時期でしたから、おむすびの差し入れだけど、おむすびが凍ってたっていうんですよね。朝なんかね。だから、やっぱり、お年寄りも含めて、やっぱり温かいものをね、食べないと、気持ちもね、
そうですね。
安らかにならないというか、今ありますよね。これでどのぐらいの温度になるんですかね。
だいたい1リットルで78か80度ぐらいですね。
あ、十分いけますね。はい、だから
数量を減らせば100度近くなりますんで。
沸かす水の量によって温度調整ができるってことですね。
だからカップ麺とかだと、まあ、ちょっと少な
め。あ、そうですね。あまりちょっとぬるいとね、麺がほん
とだからこのヒートパックを切って、これ、中ポンと入れるわけ
ですね。そうですね。中薬剤入ってますんで。
これ、例えば、ちょっとしたたらいを用意してきて、これを3つか4つドンって入れたら、お風呂になります？
お風呂はちょっと暑すぎて。
あ、逆に暑すぎて。
やけどします。だいたい、100度近く沸騰しますんで。
すごいですね、
は
あ。
だいたいそれが15分続きます。
だから水で埋めれば、
あ、そうですね。若い人と水埋めてもらえば。
お風呂が。
そうそうですね。
だから例えば、ご自宅で、できるのかな、給湯設備のやつで、ガスが使えないときで、はい、水しか出ない場合は、これを入れたら危ない。
直接入れたら危ないですね。
危ない。
で、やっぱりどうしても化学反応するんで、水素が出る、発生するんです。
あ、なるほど。
だから絶対水を入れると、今度、逆に危ないと。
爆発する。
そうそうそうそう。
やはりは用法、容量を守って
ね、これも使用の容量を守ってくださいということですね。なるほど、この湯沸かしセット、はい、ボックスですね。これ面白いですね。それともう一つ、スタジオにちっちゃななんかこれは、何でしょう、巨大な耳かきでしょうか、なんか先端がこうなんかこうぐるぐる回る、なんか線のように、ペットボトルの線の形をしてて、先端が鶴のようにパクッと曲がってますね。これは一体何でしょうか？
それはですね、携帯用の食事中ですよね、お尻洗い、
ウォシュレット、
ウォシュレットです。携帯用の
そうか、はい、これそういうもんなんだ、はい、いや携帯用シャワーって書いてあった、これあのお風呂入れない時にこうシャワーシャワーってやるのかなと思ってたんですけど、
まあ、同じように赤ちゃんのお尻だったり本人のお尻だったり、
そうですね、赤ちゃんで、ね、
ペットボトル、どのペットボトルでも合いますんで、
これいいですね、
は
あ、いや、ま、最近、そういうね、トイレにそういうのがついてない
場所に行った時、
ね、場所行った時とか、これなしではちょっと耐えられないっていう方が最近いますよね。
そうそう、海外旅行行っても、
あ、これはちょっと、これいくらですか。
それ大体1200円ですね。
お
で本体がついて集まるんですよ、下に
もうちゃんとポンプ、
ね、ポンプもつい、うん、水タンクもついたやつも、
あ、考えますね。やっぱりあれですかね、こういう防災グッズってやっぱそういう困ったというなんかそういうのを受けて誕生してくるんですね。
そういうのが多いですね。
だから、
まあ、これに困った人を考えられたんです、
ね、考えられた人、
はい、だから災害時だけではないんです
よね。そうです日常から使って、
うん、これ日常からも使えますよね、
はい、か先ほど言った湯沸かしボックスも釣りとか、
うん、キャンプとか、ね、
キャンプとか、うん、だから海水でもその化学反応します、
ね、そうか、大げさな道具いらないんだ、コンロとかいろんなもの持っていかなくても。
そうですね、
これほんと軽いですよね、
はい、上があってアルファ米があったらご飯食べますね。
そう
十分ですよね、この箱をね、はい、大きさでするとこれどんな大きさでしょう、この箱
だいたいパックとして A4 サイズ
ですよね、
はい、これもペシャコだと
思います、ね、これは便利ですよね。
そうですね、これ箱も今組み立ててもらいましたからね。
そしてですね、今日必殺もの、これはろ過するのかな。
そうです、携帯用浄水器です、ね、
浄水器でございまして、先ほどの後でご登場いただきます国土交通の小南課長にですね、外の、汚い水
汚い水じゃない、川の水です。汚い水じゃない
どこの川これ。
横の、FM 和州横にあるデザインプラザ豊富の、
はい、
駐車場の横の川だと思います。今ですね、
清流ではないよね、
清流ではないですよね。
ゴミがね
浮いてる、
ちょっと見えたよ
ちょっと見えた。
でもそれはその網の辺の話であって、ちょっと上は綺麗です。三島家の小道につながってる川ですから、はい、綺麗ですよ。
綺麗ですけど、うん、す飲むという気になる。
いや、飲もうとあまり思わないですね。
猫さんは飲むかもしれない、
うん、まあ、ね、なかなかこうすくってじゃっていう感じではないですね。
で実はその水を汲んできていただきまして、この実はボトルの中に今入っております、
ね、
でこの先端にですね、ろ過する装置が入って、これはかなりろ過するんです。
そうですね、 0.2 ミクロンまで、
0.2 ミクロンまで
い
く、
はい、だからほとんどのウイルスは取りますんで、
はい、ということで今から何をするかって今日コップを用意していただいておりますので、これをちょっと注いでみますね。あ、出ました、これ注いでることです、うん、これは注いだ以上飲まないといけない、ね、飲む、
飲んでみようか、匂って匂って、
そんな、あ、匂いない、ちょっと飲
む、元のをちょっとキャップ外してさっき匂いに匂ってみて、匂い
これこぼしたらやれ
る、お、怒られますよ、怒られます
ね。
そんなに
普通の水
そんなに過剰反応しなくても、普通のに、なんかね、ちょっとどっちかというと容器の匂い
が、容器の匂いが強いけど、でもな生臭い、ちょっと生っぽい匂いだね。
そう
ということで飲んでみましょう、うん、普通の水だね、これ。この結果は明日わかるかもしれない。
いや、明日じゃないでしょ、わかるんだったらもうそろそろでしょ、うん、っていうか、それをより前に数分前に飲んだ人いましたらしい、その水を。
クマちゃん、はい。
みんなで飲ん
だ。死ねばもろとも。
え、何ですかそれは。
飲んでください。
匂いはない、
ね。匂いないでしょ。さっきのね、容器の匂いはしたんだけど。
普通の水
でしょ。普通の水でしょ。
うん、普通の水だよ。
普通の水だよ。
うん、普通の水だよ。
ということで、うん、今夜二人は大変なことになってくるかもしれ
ません。でも飲んどきます。それでね。うん、このスタジオに
持ってきた人責任持って責任取って
くださ、うん、はい。
ということでこの3人が多分欠席になると思いますが、
いやでも、
すごいですね、
普通の水よりもまろやかなような気がしますけどね。
これよく家庭用の浄水器とかあるじゃないです か、
うん
うん、
あると同じ材質なんですよね、
う
ん、
お、
逆流浸透、
あ、逆流浸透膜がついてる、
うん、そうです
はあ、
だからまあ川の水で家の中で閉じ込められた時に、うん、お風呂の水とかやっぱりさすがに最悪は飲むんでしょうけど、もしこれがあれば、
うん、
ゴミとか家族のものが浮いたやつを取り除きながら、
うん、 まあ、いよいよ最悪のバーガーでしょうね。そうそうそう、あるいはその山とかで ね、
そうですね、
迷って、まあ、あんまり、ね、川の水もそう簡単に飲んじゃいけないんですが、うん、これ香水でも大丈夫、
香水でもいいですね。なんか化学物質がなければ OK です。
だから結構ほら川の水で飲んじゃって、はい、香水で後で入れててみたいなことがあるんで、
そうですね、
そういう場合いよいよ迷って仕方なく川の水飲むときにはこれを使うといいんだ、
うん、なんかでも普通にあのお家でコーヒーを飲むときに使いたくなるような感じですよね。
これ海外もって言ったら使える、
海外旅行にも
お供、ね、普通海外の水飲んじゃいけないって、私も海外で何度もひどい目に遭ってますが、水でこれいいよね。
だからこれで先に水道水でろ過したやつコップなり洗ってもらって、でペットボトルの水を、だから弱い人はねもうコップの洗った水でもうダメなんで、
これは何回ほど使えるんですか、この浸透マ
シン。それ一つでだいたい200リットル分、ドラム缶1本分ほど、
ドラム缶1本分やっちゃう、
はい、
ほーすごいですね。でこれいくらですか。
それは3300円です。
あ、安いじゃないですか、シニ1枚分ですよ、
一本ですからね。
そうです、
うん、お父様方一回のパチンコをぜひ我慢していただければ買えますので。
それは違うと思う、金額が一つゼロが抜けてると思います、
うん、違います、
はい、
失礼しました。まあこういうやっぱりあれですね、いろんな災害、うん、あるいはその、まあ、サバイバルも含めて、
はい、
いろんな方がまあ困ったっていうのが一つだと思いますが、うん、結構その昔は防災グッズってほとんどなかったんですけど、はい、出てきましたよね、
かなり増えました、ね、でもこれも今これはまあ皆さんこうやって今コップについで飲む形用なんです、うんうん、だから個人用にこうストロータイプなんですよ、
う
ん、
あ、
まあ、もう自分の前
ありますね、
はい、
あの水たまりに向かってこうストローでチュッチュッ吸ってる、
そうそうそう、
うん、何とも言えない風景だから、
うんうん、でも本当に災害がいつ起こるかわからないですけど、うん、こうやって家庭の中に入り込んでいれば、
うん、
これはもう防災グッズという名前ではなくて普通に家庭にある道具ですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、わざわざ防災グッズという名前にならなくても仲間だってことなんですね、
うん、だからキャンプとかね、いろんなところで使えるといいよね、
うん、そうですね、ただ使い慣れてないと、うん、いざという時に難しいかもしれないです
ね。
使い方をよく知っとかないと、
そういう意味でレジャーとかで使える時に使っておくと、うん、いいかもしれない。なんかアルファ米も非常食なんだけど、
うん、
結構キャンプとか要するに重くないから、うん、でゴミもね、あの食べ終わったら本当袋だけだから、うん、あのリクサック重くないですよね、うん、だから結構あれ普段からそういうもので子供たち入れてね、
試しておくっていうのは必要かもしれない、
ね、意外にあお母ちゃんが作った炊きご飯、あのなんかね混ぜご飯より美味しいぞみたいな、
いやいやそれはないと思いますけどね、やはり
そう
愛が違うんです、愛が
愛が入ってる、でも愛情込めて愛情ってすればいいんじゃないそうじゃないか、
難しいかも、
難しいですね、はい、ということで、備えあれば憂いなしということもありますので、ぜひこういう防災グッズいろんなところにこれね出ておりますので、ぜひまた見ていただければと思いますし、今度21日、7月の21日海の日に、小野地区の、サバガ流域防災訓練でもこの減災研究会が防災グッズの展示を行います。岩本健二さんを肉眼で見たいという方はですね現地で会いますし、またあの今日放送でできなかったグッズもありまして、あの何といってもいろいろ説明していただけるのが嬉しいですよね、いうことで、知らないと損をするという防災グッズですね。これは
自分ちオリジナルの防災バッグがきっとできますよね。
ですね、いろいろ自分たちの家でどういうものが必要かなって、雨降ったで雨とまた地震違いますからね、いろいろと考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今日のゲストは減災研究会の岩本健二さんでしたが、またあの機会はあるごとに、まさにあのドラえもんの袋みたいにどんどんどんどん防災グッズが出てまいりますが、ぜひまたあのいいものを、教えてください。本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のまもるくんインフォメーションは生インフォメーションです。生インフォメーションといえばこの方です。
はい、山口河川国道事務所小南でございます。こんばんは。
こんばんは。
今日のまもるくんインフォメーションは、7月はですね、河川愛護月間ということで、河川を愛護するいろんな活動をやっておりますけども、この番組でもたびたびご紹介しております、川が好き、川に映った空も好きという、山口県周南市出身の有國雄雲君の、考えていただいた標語、 この標語にですね、関連したあのポスター展を実施しようと思っております。場所は、豊富郵便局で、7月の23日水曜日からですね、郵便局が空いてる時間、ロビーの方で、展示いたします。8月の16日土曜日まで、だいたい4週間ぐらいなんですけど、ご協力をいただきましてですね、ポスター原画展の開催ができることになりましたので、ご紹介したいと思います。皆さん、あのお立ち寄りの際にですね、山口県のから生まれた川が好き、川に映った空も好きという標語とともに、イメージされたポスター、見ていただければと思っております。それを見てまた、身近な川大切にしていただければなと思っております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。はい、サバガー物語をお届けしております。先ほどあのインフォメーションでもお届けしました、あの、ね、川の標語、これ非常にも有名、全国的に有名になりました、有國祐くんのね、あのこのいい、お母さんにもこの番組出ていただきまして、川が好き、川に映った空も好きという、原画展が行われますので、ぜひあのお立ち寄りいただければと思いますが、これについての情報はですね、この番組とシンクロして、登場しています。ホームページサバガワ .com、ホームページ URL は www.sabagawa.com、 こちらの方にですね、この情報についても明日以降掲載する予定にしておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。ということで、小峰さんには残っていただきながらですが、はい、先ほどの防災グッズの話もしておりましたが、実は梅雨、今年はあまり大きな被害もなく、西日本 地域の梅雨はどんどん明けていきつつあるんですが、そうは言ってもですね、結構ヒヤリとする雨がこの梅雨のシーズン降っております。先ほども冒頭でお話しました6月22日の訓練に向けて皆さん準備しているその前々日に時間雨量60ミリというかなり強い、40ミリでしたかね、時間雨量40ミリの雨というかなり強い雨が豊富の鯖川で降っております。一つ間違えると、災害というような強さの雨に発展するかもしれないという、そういう雨でした。で、実は昨日もですね、豊富市は何ともなかったんですが、鯖川の上流で結構降ったんですね。
そうです、昨日私もびっくりしたんですけど、
はい、
豊富は、ね、いい天気で、
うん、
暑かったんですが、上流の鯖川ダムがあるあたり、
はい、
野谷というところがあるんですけど、
はい、
そこでですね、この間の1ヶ月前の雨より強い雨、2時半から3時半の間にですね、なんと62ミリ、
あ、62ミリですか。
1ヶ月前よりちょっと強い雨がですね、
は
あ、降ってましてですね、
はい、
下流の方の水位も急に上がるんじゃないかなと、
はい、
心配してたんですけども、はい、ちょうどもうすごい狭い範囲だったんで、うん、大きな水位が上がることにはつながらなかったんですけど、だいたい漆尾のあたりで10センチぐらい、
あ、上がりました。
1時間でですね、
はあ、
上がったんで、ちょっとあゆ釣りなんかをされて川で入ってる方はびっくりされたんじゃないかな。
ちょっとびっくりされたかもしれない、
そういったことがあるんでですね、
まあ、ですね、で突然ですよね、うん、急にその雲が発達して雨を降らせて、
そうです、で
今回も狭い範囲ですよね、
はい、
で時間雨量でいうと60ミリという、強さ、約1時間6センチという、雨の量なんですけども、これ考えてみますと、普通時間雨量30ミリを超えてくるともう注意なんですが、50ミリを超えると災害のもう起こる可能性の高くなるもう一つの量ですよ ね、はい、だからそれを超えてた、ただ幸いなことに範囲が狭かったということと、
短時間での一時的な雨で終わった
と、はい、ところがこれが続く、もしくは広い範囲が降ってると、
そうですね、
災害ということをちょっと考えないといけないような雨の降り方ということで、はい、豊富市民にとってはほとんど気づかなかったゲリラ的な雨が実は鯖川の上流、鯖川ダム付近、あの辺の付近でですね、
はい、
降ったという、この事実だけをちょっとお伝えしておいて、運が良かったという。
そうですね、 まあ、大きな災害につながる雨ではないなとは思ってたんですけども、はい、川を利用されている方たち、鮎釣りのシーズンですので、まあ、
そうですね、注意が必要ですよね、
そういった方たちがちょっと心配だったものですから、はい、
ぜひ今後ともですね、こういう状況もありますので川遊びする際は気をつけて、さばかで楽しく遊んでください、はい、メールいただいておりました、ラジオネームヘイリーさんから、こんばんは、この前サバ川に行って友達と歌を歌ったぜ、いい眺めだったしすっきりしたよ、みんなもやってみてねっていうことで、いいですね、
嬉しいです ね、
先ほどの標語もありました、原画展もありました、こういう歌を歌うっていうのも気持ちがいいですよね、ということでお届けしてまいりましたが、来週のこのサバ川物語ゲストはですね、小野地区自治会連合会会長の清水さんにお越しいただいて、ちょうど訓練が終わっておりますので、それを振り返っていろいろとお話をお伺いしようと思います。今夜も最後までこのサバ川物語お付き合いいただきましてありがとうございました。また元気に来週お耳にかかりたいと思います。今夜のお相手は、
あ、原子災研究会で岩本健二です。
山口河川国道小南です。
赤座隊の熊です。
そして豊富防災ネットワーク推進会議員タッキーがお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。